初めての漢方。森の都の漢方薬局雲竜堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日は何の話でしょうか。
今日はですね、前回まで秋の養生のお話をしたんですけど、
はい、
まあ、覚えてますか。秋って五臓の何が乱れやすいか。
あ、ね、
さすがに覚えてますよね。
得意分野の質問がまた来ましたね。
はい、
はい、五臓の中で何が秋か。
今答え言ってたんですよ、実は。
ね、聞き逃した。
もうすでに答え言ってましたよ。
ちょっと待って。言ってた？本当？
言ってました。たまたま。
待って。巻き戻してください。ちょっと待って。待って。何？言ってた？ちょっと待って、全然記憶にないです。
一瞬違った、でも違ったんだと思って流しましたけど。もう答え言っちゃいますね。
はいはい。
肺です。
肺です。
言った瞬間、肺って言ってから、おおと思ったら違う肺でした。
難しい。
答えまで早いなと思ったんです
けど。秋は肺です。肺ですよ、肺。
肺です。で、肺と関係が深いのが、
はい、
まあ、皮膚と、うん、あと腸だったんですね。だからその、肺の調子を良くすると、うん、もう皮膚にも腸にもいいですし、
うん、
連動するので、
うんうん、
皮膚の調子がいいと、まあ、当然皮膚呼吸とかなので、肺を助けたりとかするので、この3つってすごい関係が深いんですけど、よく腸内環境のお話しするんですが、
はい、ま
あ、せっかく腸の話、腸と肺の関係が深いので、ここで腸内環境の話、ちょっとまた、一回復習しようかなと思います。
ああ、いいですね。復習、大事。
大事ですね。
うんうん。
で、私がその腸内環境を、漢方薬局の立場でも、すごい重要してる理由があって、
はい、
それはですね、もう忘れちゃったかもしれませんが、
残んないでしょ？残んない。
薬の効き方にすごい影響するんですよ。
薬の効き方に？
薬の効き方。
へー。
どういうことかというと、すごい簡単に言うとですね、腸内環境がいい人の方が漢方薬の効き方がいいです。
なんかそれはなんとなくそうだろうなって思います。
これは、まあ、これも前から分かってずっと言ってたんですけど、なんかたまたまこの間、NHK のフロンティアっていう番組で、まあ、なんか東洋医学特集やってたんですけど、で、ちょうど同じようなこと言ってました。
おー。
それは、まあ、両方向の話をしていて、よく手術の術後とかで腸の動きが悪くなった時に使う、まあ、大腱中湯っていう漢方があるんですけど、
はい。
まあ、腸の動き良くしてくれるんですけど、大腱中湯は飲むと腸内環境良くなりますよっていう話と、逆に、別の漢方の話で、漢方の効き方にすごいばらつきがあると。で、効く人と効かない人、腸内環境、まあ、腸内菌調べると、その漢方が効くグループの方が腸内環境がいい。要は善玉菌が多いっていうことが
分かってます
ね。はい。いろんなところでデータが出てきて、まあ、実際その腸内環境すごい影響すると。いうことがあるので、我々はやっぱ漢方を効かせるという意味でも、すごい重要視してます。で、もともと腸内環境が悪いと、肉体的にも精神的にも問題が起こるっていうのは分かってて、
はい。
一番有名だと、腸内環境が悪いとですね、例えば肥満になりやすいんですよ。
わ、良くないですね。ない。取っちゃダメ。
本当に良くないっていう表情されましたね。
良くない。本当、太ってはいかん。
あと逆に、精神的で言うと、例えば、うつ傾向になったりとか、うつ病になりやすかったりもするんですよ。
腸内環境がうつに影響するんですか？
そうですね。なんで、結構肉体的、精神的っていうのは、いろんな すごい広範囲に影響するんですね。
うん。
あと、感染症とかの予防とかにも、腸内環境、影響してて、腸内菌を移植するっていう手術があるぐらいです。
移植？他の人から移植する？
そうですね。その病気の予防とか、治療目的で、いい人の腸内環境をこう移植してあげるっていう。それでいっぱいいるぐらい。そのぐらい重要っていう感じですね。で、西洋薬でも東洋薬でも両方影響を受けるんですよ。やっぱ腸内菌の影響。どういうことかというと、薬飲むじゃないですか。で、もちろんそのまま効くのもあるんですけど、その飲んだ薬が腸内菌の影響で構造が変わって、より効くような構造に変わったりとか、より吸収しやすくなったりとか、そういう影響を受けるんですよ。ただ、構造上で言うと、西洋薬よりも漢方薬の方がそういう影響を受けやすい範囲が広いんですね。なので、すごい重要します。
腸内環境ってなんか、なんだろう、ここ数年ちょっとブームというか、なんかよく聞きますよね。
そうですね。結構前からブームで、で、まあ、結局なんでブームになったかっていう理由があって、遺伝子解析の、まあ、技術がすごい上がったので、こう、腸内環境、要は腸内菌全体の比率、例えば善玉がこのぐらい、このぐらいの種類の悪玉が多い、善玉が多いみたいな、そういうような遺伝子解析の技術が上がったんですね。それで腸内全体のそういう状態が、まあ、実は体の、さっき言った肉体的とか精神的な問題に影響するってことが、こう調べやすくなってきたっていうのがあって、それでたくさんデータが出たんです。だからものすごい重要です。で、精神的な話で言うとですね、ただちょっとこれ気をつけなきゃいけないのが、腸内環境が乱れると、うつになるっていう言ったじゃないですか。
うつね、
で、これ、両方の方向があって、実は、ストレスかけると、腸内菌の構成悪化します。で、秋っていうのは、感情で言うとどういう感情だとか覚えてますか？
ね、感情で言うと、センチメンタル。
正解。
合ってる？
悲しいっていう関係。
そう、それ。
そうですね。憂鬱とか悲しいとか。で、まあ、冬になると今度が、恐れるとかの環境なんですけど、こういう時やっぱりちょっとストレスになりがちで、それがやっぱり腸内菌に影響するっていうことがあるので、鬱っぽくても腸内菌悪くなるし、腸内菌悪くなると鬱っぽくなるしって、ここちょっと悪循環なので、ここはちょっと気をつけてもらいたいという感じです。
体って本当にもう表裏一体ですよ
そう
ね。
ですね。だから、あんまりストレス抱えて腸内環境悪くなっちゃうと、漢方も効きが良くなくなるって、本当にどんどん悪循環になっちゃうんで。
本当だ、
だから、秋って、悲しいっていう気持ちが強まる。で、ちょっとあえてポジティブになってもらいたいなっていうのがあります。
なんででしょうね。夏が終わっちゃうっていう寂しさ。そんな単純なもんじゃない。
そうなんですかね。まあでも、まあ日の日照時間も影響するっていうし、やっぱ暖かい方が生き物って活発に動くっていう
確かに植
の
物
があ
も
る
よく伸びる
ので、
し。
そういう意味でいろいろ影響あるかもしれないですけど、嫌ですよね。なんか南国の暖かいところで鬱な人が多かったら。ちょっと嫌ですよね。
やだ。
あれっていう感じがしますよ。
なんか陰気なラテン民族やだ。
そうですよね。
やだ。
なので、結構腸内菌整えてほしくて。で、腸内菌整えるときに我々結構使うのが、植物の発酵した薬草とか、まあ、野草とか、野菜とか発酵させたもの、結構長期的に発酵させたものとか、 あとは、生薬で言うと、クマザサとか、このあたりを使うんですね。なので、ぜひこういうのを活用してもらいたいなと思うんですが、
はい。
一つのポイントはですね、よく発酵食品って言うじゃないですか。
あ、なんかいいって言いますよね、発酵食品、キムチとか。
発酵期間も重要です。
期間？え、何？発酵する時間ってことですか？
そうです、そうです。
へ
では、発酵でできた物質が、我々の腸にとっていいので、その発酵時間が短いと、その過程で生まれる量も少ないっていうことがあるんです。
やっぱ長い方がいいんですか？
長い方です。あ、別に長すぎればいいってわけじゃないんですけど、じゃあ例えば、数時間ぐらい発酵させたものと、数ヶ月発酵したものどっちがいいですかって言ったら、それもやっぱ数ヶ月になっちゃうんです
そうですよね。
ね。うん。だから健康に気使ってる人って結構その、例えば、お味噌とか醤油とか、でも、本当にしっかり発酵されたもの。今、安い工業用で作られるやつって、実は数時間とか、かなり短い。特に工業用のヨーグルトとかも、本当に数時間で作られちゃうので。だからそういう意味では、さっき言った発酵性の、まあ、いわゆる、例えば酵素ドリンクとかもそうですけど、あれ数ヶ月とか発酵させてるものっていうのは、結局、そこの過程で作られたものも多いので、より効くっていうことが分かった。だから発酵食品でもちょっと本物を探して、いろいろと。
ね、本当 そうですね。なんか今、なんだっけ、なんとか風味、なんとかとかいろいろあるけど、
だから、
ね
なんか発酵時間超短いものを使って食べた気でいるみたいな
え。
こと多
ああ。
いので、ちょっとそこは考えなきゃいけないかなっていう感じです
お値段のするものはそれなりの理由があるんだ。
ね。まあ、だから手間をかけてるものっていうのはやっぱり、
ね、そういうことだ。
今が多いかなって感じがします。
うん。
じゃあ、ちょっと時間になりましたので、
はい。
腸内環境についてお話しさせていただきました。
はい。腸内をね、整えて体も心も健康にいきましょう。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。